18歳のアミコです。中学生の息子が、
この放送はバク転とバク宙ができるようになりたい、大好きなゲームとダンスを全力で取り組みながら自分の好きなことを自分の力で楽しむために4月から働き出した息子を応援しているアミエモの提供でお届けいたします。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦、3人組ユニットチャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をダダ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。今日はですね、皆さんそろそろ試運転してますか？エアコンです。買いに来られる方がね、こう2027年問題で今めちゃくちゃ増えてはいるんですけども、ま、買うエアコンと買わない、まだ使おうと思ってるエアコン、どちらもねあると思うんです。で、これから買われる方はね、エアコンの工事をしてもらって、またね、新しく使い始めるので、今回のお話は該当はしないんですけども、2027年問題があったとしても、このエアコンの買い替えはしないって思ってるエアコンも、もちろん絶対たくさんあるわけで、で、その中でね、このぐらいの時期にエアコンの試運転しておかないと、特に今年は、その2027年問題の、影響で、エアコンの取り付けもですが、エアコンの修理だったりとか、いろんなものが殺到する。これからがちょっと混雑する可能性がめちゃくちゃ高い製品でもあるんです。今年は特に気をつけていただきたいということもありまして、まあ今の時期からね、必ずメンテナンスはしていただきたいなということで、お話をさせていただきたいなと思います。エアコンってやっぱね、壊れてから気づく家電の代表みたいなところがありまして、まあ、冷蔵庫って毎日使うから、あ、なんか変だなって思ったらやっぱりすぐに気づけますよね、日々使ってるから。でもエアコンって秋とか、まあ、春とかもそうですよね、全然使わない人も多かったりします。なので今年初めてつけますってなった真夏の日に、あれ冷えないっていう、まあ、ここからがやっぱり地獄が始まってしまうので、もうしかもね、やっぱり毎年6月ぐらいから家電量販店とかメーカーのこの修理窓口、もう問い合わせが爆発しちゃうんです。で、本当に混みます。特に今年は絶対混みます。で、まあ、猛暑の年もそうなんですが、今回のようなちょっと異例の年、もう来年が大変なことになることをみんなが分かってていて、もう今のうちからいろいろね、そのエアコンについて問い合わせが殺到しているような状態になると、本当に人員が限られているので、まあ、皆様にね、対応するまでに全てのものが遅くなる可能性があるかなと思います。だから今日壊れたから明日来てくださいとか、すぐ来てくださいみたいなことが難しくなります。で、実際にそうですね、真夏の時期になると修理のお問い合わせとか、まあ、購入の後のね取り付けもそうなんですが、例年でも普通に2週間待ちとか1ヶ月待ちとかが普通に発生する時期が来ます。これ普通にあるんです。そんな、なんか今年だから起こるっていうことではなく、これ例年普通に起こっているぐらいのものなんです。しかもエアコンの壊れるタイミングって大体命に関わる暑さの時期になっちゃうので、だから今メーカーもめちゃくちゃ言ってるのが、4月から5月に試運転してくださいってかなり一生懸命アナウンスをしています。これは家電量販店も同じなんですが、まあ、試運転って何をすればいいのかというところなんですけども、本当に簡単です。まずは冷房モードにしていただいて、設定温度を最低にする。まあ、大体16度から18度になります。これで大体10分から20分運転していただく。ここで重要なのが、寒いくらいの設定温度にすること。なぜかというと、室温よりも低く設定をしないと、エアコンがきちんと冷房運転に入ることができないんです。エアコンってその設定温度に向かって運転するようにできているので、特にまだねこの時期って暑いわけじゃないので、設定温度が高いときちんとした試運転にならないんです。なのでぬるい設定 定温度だと、まあ、送風だけして終わりみたいなことも普通に起こっちゃうんです。だから最低温度にしてほしい。そして10分から20分、これ10分20分でちゃんと冷風が出るのか、変な音がしていないか、カビ臭くないか、ランプ点滅してたりとかエラー表示出てないか、このあたりを見ていただければなと思います。で、余裕のある方は念入りに30分ぐらいの運転をしていただく、この方がより分かりやすいかなと思います。ここで確認していただきたいのは水漏れですね。エアコンって冷房運転をすると内部で結露のお水が発生するんです。それを外に逃がすのがドレンホース。でもね、ここ詰まるんですよ。虫だったりとか、ホコリだったりとか、あとは泥とか、あとはクモの巣とかですね、これも厄介ですね。で、詰まるとどうなるのかというと、水が室内機からポタポタポタポタと落ちてきます。場合によってはヘドルが混ざったような真っ黒い、本当に汚いお水とはちょっと思えないようなものが落ちてくるケースもあります。で、やっぱりこれはね、真夏によくある修理案件で、これが殺到してしまうと、工事業者さんとかね、そういう点検に行く修理マンも人数が限られているので、この水漏れが起こってしまう状態であっても緊急に行ける人がいなければ、お客様にね、お待ちいただかないといけない状態になっちゃいます。で、まあね、これだけ水が漏れてくる状態だと、まあ、もちろん運転もできないので、本当に地獄を見ることになっちゃうと思います。なので30分ぐらい運転して、外に水が出ているかどうか、ドレンホースからちゃんと水が出ているかどうかの確認をすると安心かなと思います。あと家電店員の視点で言うと、超大事なのが室外機周りになります。みんなね、ここに意外と物を置いたりとかしちゃうんです。植木鉢とか置いてね、ついちょっと隠しちゃおうとする方、あとは収納ケースをなんか DIY で作っちゃう方で、自転車を前に置く方、すだれをダイレクトに垂らしちゃう方で、段ボールを置いてしまう方、これね、室外機って熱を逃がすために風を出しているんです。つまりこの周りを塞いでしまうとめちゃくちゃ効率が落ちます。まあ、人間で言うと口と鼻塞がれて走ってるような状態になります。室外機は前後は、なるべく開けるようにしてください。これだけで聞き方がめちゃくちゃ変わります。もちろんね、日陰の状態にするのが一番ベストなんですけれども、まあ、その状態がうまく作られない方というのは、日よけ用のシートみたいなものもありますので、まあ、それをつけていただくのも一つかなと思います。まあ、これはね、ご家庭によって選択肢がいろいろあるかと思いますけども、あとは地味なんですけども、超重要なのはやっぱりフィルターですね。もうこれはね、掃除してないけど普通に動いてるからいいやってなってしまう方結構いらっしゃるんですけど、まあ、動いてはいるんですが電気代が増えている可能性もあります。フィルターが詰まると空気が吸えないので余計に頑張って冷やそうとすることになります。そうすると燃費悪化、まあ、車と一緒ですね。しかも汚れすぎると風量が落ちて冷えない原因にもなったりします。だから試運転のタイミングでフィルター掃除はセットでやっていただければなと思います。あと実はエアコンって壊れてないのに壊れたと思われるケースもたくさんあったりするんです。この時期によくね、問い合わせがあるのが、リモコンの電池が切れてるだけなんだけど動かなくなったというふうに問い合わせをしてくる方も、ご高齢の方が特に多いんですけども、めちゃくちゃ多いです。そしてブレーカーが落ちているケースや、コンセントが半抜けだったりとか、うまくはまってないケース、あとは暖房設定のまま冷えないと言ってくる方もかなり多いです。それからフィルターの詰まりによるものを手入れをしていない方ですね。そして室外機が塞がっているだけのケース、もうこれも本当に多いんです。なので本当に工事業者さんであったりとかメーカーの修理マンが必要な状態の方に回らなくなってしまうというような状態も 多いです。特にね、あのお年を召された方は問い合わせまでの LINE が早いので、あの確認もせずにあの連絡をしてきて、でエアコンの点検でね、点検料もあのかかりますよというのを条件で訪問してるんだけど、リモコンの電池だけ変えて帰ってくるとかっていうケース本当に多いです。でこれをあのされる方が増えれば増えるほど、どうしてもあの必要な人員が割けなくなってきてしまいます。で特にリモコンですよね。液晶ついてても赤外線が飛ばせてないパターンもあったりします。であとエアコンの専用コンセントって掃除の時に抜いててそのままだったなんていうことも結構あったりします。でそれによって本当にあの困っているお客様を優先できなくなっているケースもありますので、あのできるだけこういうケースは避けていただいた方がより多くのお客様が、まあ、混乱せずに済むのかな。そして皆さんが早く動いてくれることで、できるだけ分散をしていただくと本当に困ってしまうようなケースを減らすことができると思います。まあ、そして匂い問題ですよね。あの夏最初につけた瞬間にくさーってあるあるですよね。でもこれあの冬の間に内部に湿気が残ってカビが増えているケースが多いです。だからあの冷房除湿後に送風運転、まあ、最近の機種だと内部クリーンなんていう機能もあったりします。であの自動掃除とかでね、あの中を乾燥させてくれたりもします。それでね、あのエアコン側も結構あのそういうところを地味にあの大事にしてくれているので、内部乾燥してカビを増えにくくするようにする、これ結構大事なことです。なので切らずに最後まで動かしてほしいです。途中でねコンセント抜けちゃう人いるんですよね。あの電源切ったからいいでしょうぐらいな感じで、あれ内部乾燥止まっちゃうので注意してほしいです。そして試運転のベスト時期は実は気温が23度から25度ぐらいが最適だったりします。まあ、なぜかというとちゃんと冷房運転をしやすいからです。逆に20度以下だと冷房がうまく効かなかったりとか動かなかったり、すぐ止まってしまうことがあるので、まだ涼しいから今度でいいかってやってると急に真夏が来ちゃいます。特に最近春が短いんです。だから急に夏が来てしまって試運転の時期を逃してしまう方いらっしゃいます。で、あの、まあ、他にもエアコンって、まあ、贅沢家電じゃなくて命を守る家電となってきているので、まあ、特に最近の日本の夏本当に危険です。だからちゃんと動くかとか、ちゃんと冷えるかとか異常がないか、これを事前に確認するだけで真夏の安心感全然違ってきます。10分からでもできるので、暑くなる前に、一度試運転ぜひしてみてほしいです。であの7月のエアコン売り場って本当に修羅場になることが多くて、もうこれね、今年はちょっと早くから始まってますけども、冷えないんで今日持って帰れますかっていう相談めちゃくちゃ増えるんですけど、エアコンって在庫があっても工事が空いてないとつけられないんですよね。だから本体よりも工事待ち問題の方が起きるんですよ。あの真夏のベランダとかって室外機の吹き出し口の周辺50度近くなることもあるんです。だから室外機周辺にスプレー缶とか置くのももちろん危険だし、あのお客様のお宅でね修理呼ばれたけどフィルター掃除だけで改善したケースっていうのもめちゃくちゃあります。で買い替えの判断、あの10年以上使ってて冷媒系の故障とか基板故障だと修理が高額になるケースもあるんです。これ皆さんね本体買いぐらいの金額になることも普通にあります。でしかも古い機種は電気代の差がめちゃくちゃ大きいから、まあ、修理か買い替えかはあの夏前の判断はめちゃくちゃ重要だと思います。あの暑くなってから確認する家電ではなくて、暑くなる前に確認しておく必要がある家電というあの認識をね皆さんが持っていただいた方がいいかなという思いで、あの試運転であったりとか購入の検討などは本当に早めにしていただきたいというお話でございました。それではコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。ハルプリマベーラさんからいただいております。ありがとうございます。免許を取って4月から働き出したゴーちゃんを全力応援するアミモンスポンサー&おはようございます。え、画面が遅れて見えてくるよアップルだけずるい、アンドロイドにはそんな機能ないじゃんって思ってましたが、アップル TV がないとエアプレイできないんですね。 Fire Stick TV にもいろんなミラーリングアプリが入ってますが結局使えないんですよね。遅延気になるなら優先優先するようにいたします、ということで、ハルプリマベラさんありがとうございます。 あのね一応そのまあ、アップルの製品っていうのはそういう連携機能みたいなものをすごく強化しているところがあるので、アンドロイドよりもねそういうところ充実してはいるんですが、あのエアープレイというものが元からテレビに入っていればアップル TV がなくても使えます。で、あの Fire Stick TV もそうなんですけども、あのミラーリンクアプリ入ってるんですけど結局使えないことがあるとのことなんですけども、基本的には今の Fire Stick TV を見てると、あのアカウントを Amazon でちゃんと作っていて Wi-Fi 環境があれば、まあ、大抵のものは見れてはいますね。著作権の保護がかかってて見れないようなものもそうそうないと思いますね。結構 Fire Stick TV はちゃんとそのあたりはアカウントをちゃんと作っていれば多分大丈夫だと思うんですけどね。あのまあ、ミラーリングするものにもよるかもしれないです。どれをね、あのもしあのアプリ使おうとされたのか、もしあの分かれば教えていただけると嬉しいです。ちょっと確認しますね。そしてあの優先を優先するようにいたしますとのことがありましたけど、これがねあのすごく問題になっている USB の差し込み口があっても出力があのちゃんとスマホ側からできるようなあのスマホを持っていらっしゃるか、DP オルトモード、あのオルタネートモードっていう風にも言うんですけど、あの映像出力対応 USB-C かどうかがあの鍵になってくるので、あのどのスマホを使われているかは必ずチェックして、その映像出力対応があるかどうかによって有線が選べるかどうかっていうのもちょっと変わってきたりするので、ここはねあの気をつけていただけたらなと思います。あのやっぱりねできなかったとか一番トラブルがあの多いかなというのが印象があるので、あの、まあ、ただミラーリングとかその画面をね大きいものに映したいっていう需要ってあのまあ、普段からある方もいれば、ここぞとばかりにこの瞬間だけちょっと欲しいっていう方も結構いらっしゃったりするので、まあ、あの知っておくといいかなと思います。いざという時に買おうと思っても何買っていいかわからない方も結構多くて、慌てて買うとやっぱりミスが多かったりとか映らなかったりなんていうトラブルもあるので、あのここは知っておいていただけたらなと思います。ハルプリマベラさんコメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のノートスレッズ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして、概要欄に私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーは私でございます。ぜひ SNS のフォローよろしくお願いします。それから、出演情報になります。Netflix にて世界独占配信がスタートしております。イクサガミという作品に豆粒以下ではございますが、エキストラ出演させていただいております。主演は岡田純一君、そして嵐と二宮君が出演されるなど豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっております。原作の小説版漫画版も出ておりますので合わせてご覧いただけると嬉しいです。それから、怪獣ローという映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが意外と映っておりまして、現在アマプラそれから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただきシェアなどもしていただけると嬉しいです。そして10月31日土曜日スタジオパフォーマンス出演させていただきます。ソバック実験パフォーマンスボリューム2、14時から16時から18時からと3部制1800円、ワンドリンク付き、主演後にはトークタイムもございます。これだけ間近な位置でダンサーの動きが見れる機会なかなかないので、ぜひこの機会に足を運んでいただけると嬉しいです。そしてマスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイトは概要欄にあります SNS とまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。君の分までいつか